はい、今週からまた新しいメッセージシリーズに入っていきたいと思います。今読みましたサムエル記になります。このサムエル記という章を読むにあたり、何が一番大切なテーマかと言いますと、まあシンプルに王なんです。王様。そしてもう皆さんもご存知かと思いますが、王の中で最も重要になるのがダビデという王様になります。ダビデ王です。有名な旧約聖書の王です。まあ、今回はこのダビデという人物を中心にこのサムエル記を読んでいきたいと思っていますが、まあダビデだけではなく、実はサムエル記を読むにあたり重要な人物がもう二人います。それが今日読んだサムエル、そしてイスラエルの初代の王となるサウル王、まあ、この3名がサムエル記において重要になるんです。まあ、このサムエル記の背景がどのような書なのか、今この YouTube にバイブルプロジェクトという動画がありまして、その様子を詳しく説明していますので、ぜひそちらの方をご一緒にちょっとだけ見てみたいと思います。
サムエル記第1と第2。現代の聖書ではサムエル記は2つに分けられていますが、もともとは1つの書でした。今回は第1サムエルを取り上げます。エジプトで奴隷の状態から救い出されたイスラエルの民は、神とシナイ山で契約を結び、ついに約束の地に入ります。イスラエルの民はそこで誠実に神の契約の戒めに従うはずでした。これより前の四世紀の時代、イスラエルは契約を全く守れず失態の連続でした。道徳的に混沌とした時代で、イスラエルは知恵のある誠実な指導者を必要としていたのです。サムエル記は3人の主要人物に焦点を当てています。書のタイトルにもなっている預言者サムエル、それにサウル王とダビデ王です。この3人によってイスラエルは獅子を指導者とする部族の集まりから、ダビデが治める統一国家へと変わっていきます。サムエル記の構成は見事で、4つの大きなセクションが3人の人物の物語を紡いでいます。預言者サムエルは最初のセクションの中心人物ですが、サウルのストーリーである次のセクションでも重要な役割を果たします。このセクションはさらに2つに分かれていて、前半はサウルが権力の座についた後の失敗を、後半は彼の失脚と悲劇的な死を綴っています。そしてサウルの衰退と対照的にダビデは力をつけていきます。ダビデのストーリーも前半と後半に分けられています。前半ではダビデの勝利と成功が続きますが、後半では大失敗をし、彼の家庭も王国も崩壊していきます。最後のセクションはこれまでの出来事を振り返ります。それではストーリーを詳しく見ていきましょう。
ということで今日のメッセージになるんですけども、続きを見たい方はどうぞ YouTube でサムエル記と検索しますと、今のバイブルプロジェクトの動画が出てきます。もういろんな国の言葉で出てきます。英語でも韓国語でもあります。ぜひ自分の国の言葉で多分視聴できると思いますので、ご覧になっていただけたらと思います。まあ今も出ましたけども、3人の重要な人物、サムエル、サウル、ダビデ、その中で今日はサムエルを見ていきますが、このサムエルはサムエル記と名付けられている通りに、この書においてとても重要な役割を担う人物になっています。まあ、サムエルという人物はどのような人物かと言いますと、今も動画の中にありましたけども、サムエルはご自身は祭司でもありました。主の宮に仕える祭司、まあ、宗教的指導者、そして、まあ、四世紀の獅子と呼ばれる人たちですね。この人たちは王ではなくて、まあ、部族ごとの民族的指導者という立場が獅子と呼ばれている人たちで、サウルも最後の獅子と呼ばれています。そして、今日の聖書の箇所にもありましたけども、預言者。まさに神の言葉を授かり、それを民に語る、そんな預言者という立場の 人物でもありました。祭司でもあり、獅子でもあり、預言者でもあったのがこのサウルという人物です。しかしサウルの物語はある一人の祈りから始まります。それはサウルのお母さんハンナという女性の切実な祈りが主の宮で捧げられるんです。それはなかなか子を授かることができずに悩んでいたハンナが神殿で祈るんです。それがサムエル記1章10、11です。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたが発しための苦しみをご覧になり、私を心に留め、その発しためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の髪にカミソリを当てません。このような誓願を立てるわけです。そしてそんな母親の女性の心からの祈りが捧げられた時に、その祈りは聞かれ、ハンナに待望の男子サムエルが誕生したわけです。そして彼女が約束した通りに生まれたサムエルは神殿で主に仕えるものとして、まあ当時祭司であったエリという人物に預けられ、そして神殿の中で育てられていくことになります。そんなまだサムエルが幼少期、小さかった時の出来事が今日の3章3からです。3節からご覧になってください。このような出来事が起こります。神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります。と言って、エリのところに走って行き、はい、ここにおります。お呼びになったので、と言った。エリは呼んでいない。帰って寝なさいと言った。それでサムエルは戻って寝た。寝ている時に声を聞いたサムエルは、もちろん、呼ばれたのは彼の仕えている祭司エリだと思い、エリのところに走って行くわけですけれども、エリはお前を呼んでないというわけです。しかし不思議なことにそのようなことが二度繰り返され、それを見ていたエリはあることに気づきます。それが8節9節。主は三度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。お呼びになったのでと言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よお話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。と、エリは、まあ、祭司ですから、これはきっと神様、主がサムエルにお語りになっているのだと悟り、今度は私のところに来るのではなく、主、神様に応答しなさいと教えるわけです。そして、四度目ですね。また同じく、サムエル、サムエルと呼ばれる声を聞くときに、サムエルはエリが教えてくださったように、お話しください。しもべは聞いております。と今度はエリではなくて、語ってくださった主に直接応答します。そして、そんな応答したサムエルに、神様は、あることを語られるわけです。まあ、問題はこの語られた内容なんです。それは何かと言いますと、11節からです。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。その日、私はエリの家について、私が語ったこと、すべてを始めから終わりまでエリに実行する。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら思いとどまらせなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家のトガは 生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはない。なんと彼が仕える祭司エリに対するこのような厳しい裁きの内容なんです。まあ、問題と言いますと、エリには二人の息子がいました。二人ともお父さんに従って祭司になっていたのですが、二章の十七節にはこのように書かれてあるんです。このように子弟たち、これはエリの息子たちは、罪は主の前に非常に大きかった。何かと言いますと、この人たちは主への捧げ物を侮ったのである。祭司ですから神殿に捧げられる生贄を、全焼の生贄、様々な生贄をして焼いて捧げるのですけれども、この息子たちは捧げるそのお肉の良い部分を本来ならば焼いて捧げるのにかかわらず、まず自分たちの分を分取ってしまい、そして余ったものを焼いているという、非常に神様の前にとっても、捧げる人たちの前にとっても、よろしくないことをその神殿の中で行っていたということが一つ、生贄の横取りです。そしてもう一つが22節、さてエリは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いていた。まあ、神殿にはそこに仕える女性がおられたようですが、そんな女性を誘惑し、まあ、性的に不思議だらな罪を犯していたと。そして問題は、そのことを知っていた父エリもそれに対して何の対処もしていなかった。まさにエリとその息子たちの及ぼした罪があったということなんです。エリの息子たちは横島なもので、主を知らなかったとも十二節には書いてあります。そんな祭司の家族エリに対する裁きが、まだ幼い少年サムエルに告げられるんです。これ皆さんがサムエルだったらどう受け止めるでしょうか。きっと私たちでさえもとても悩むと思うんです。もちろんサムエルも15節、サムエルは朝まで寝て、それから主の家の扉を開けた。サムエルはこの目視のことをエリに知らせるのを恐れた。それはもちろんですよね。彼がこれまで仕えてきた、また祭司として尊敬されるべきエリに対して、こんな厳しい予言があったということをサムエルは告げなければいけなかったわけです。ものすごく葛藤したかと思うんです。まあ、しかしそこで祭司エリはサムエルにこのように言います。主がお前に語られたことは何だったのか私に隠さないでくれ。もし主がお前に語られた言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。と、エリに告げられ、そしてそんなエリの忠告もあったサムエルは、18節でサムエルはすべてのことをエリに知らせて何も隠さなかった。エリは言った、その方は主だ、主が御目にかなうことをなさるように。もしかしたらエリはうすうすと自分たちの家族の問題を認識していたのかもしれないですね。ここでサムエルの言葉は主の言葉と受け入れたわけなんです。まあ、サムエル記を読むにあたり、私がなぜこの箇所を取り上げたのかと言いますと、もちろんこの主の御言葉に従順に聞き従い、そして、お語りくださいと主の御前に、応答する、そのサムエルの姿も実は大切な聖書に書かれているポイントではあるんですけれども、今回私たちはこれからサムエル記をずっと読んでいくにあたり、目を向けていきたいのがある一つの比較なんです。それが今日読んだ箇所に出てくる最初の比較。それは、 サムエルというまだ小さな幼子と、祭司エリ、そのような祭司という立場でありながら、不道徳を行っていた息子たち、そしてその息子たちに対して何の指導をすることもなく放置していた父親エリの対照的な姿なんです。サムエルも小さきながらに神殿に仕えていた少年でした。エリも息子たちも祭司として神殿に仕えていた者たちですけれども、実はここに描かれている姿勢に関しては大きく異なるものが描かれています。一人は小さな小さな少年であるけれども、へりくだり主の声に真摯に耳を傾け、そしてその内容がたとえ告げるには大変難しい内容であったとしても、主の言葉を余すことなく誠実に語ったサムエルという少年の姿、本来ならばそのような少年にお手本となり、そのような姿を示す立場である祭司、そしてその息子たちは自分たちが使える祭司という立場を利用して、立場を乱用し、神を神とも見なさずに、神に捧げる生贄を横行し、そして神殿にいる女性たちとの姦淫の罪を犯していた。そんな好き勝手に振る舞う傲慢な姿が一方描かれているわけなんです。サウルが誕生した時にそこには小さな祈りがありました。それはサムエルの母ハンナの祈りでした。そしてサムエルが生まれた後、ハンナはその喜びとともに2章でもう一度祈りを捧げています。それはハンナの祈りと呼ばれているものですが、そこには三つの大切なポイントがあると、先ほど読んだバイブルプロジェクトの動画では指摘していました。ぜひ続きを皆さんも見ていただけたらと思うんですが、この三つは、祈りの三つは、祈りの、ポイントはこの三つになります。一つ。神は高ぶる者に敵対し、謙虚な者を引き上げる。神は高ぶる者に敵対し、謙虚な者を引き上げる。ハンナの祈り、2章8節にはこのように彼女が祈ってるんです。主は弱い者から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせる。弱い者を主は高く引き上げてくださる。弱い者、それは謙虚な者を引き上げてくださるという祈りです。そして二つ目のポイントが、世に悪があったとしても神は目的を成し遂げる。世に悪があったとしても神は目的を成し遂げる。それが2章の9節と10節の前半です。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天からの雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。たとえ目の前に悪があったとしても、神様はそのままにはしておかれない。そんな中に神様は確実にその目的を果たされるというのが二つ目のポイントです。そして三つ目が、神はメシアなる王を送る。ここでサムエル記の大きなテーマ、王というものが登場します。それが十節の後半にこのように祈られています。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。いいですね。この主に油注がれた者、これが私たちがいつも使うメシアという意味であり、それがギリシャ語ではキリスト というものです、意味です。ですからまさに油注がれたもの、メシア、キリストの角を高く上げてくださいますようにと祈っているわけです。そしてサムエル記を読んでいく中で、これから王が選ばれ任命されている時に、私たちはこの油注がれるという行為を一緒に読んでいくことになるかと思います。このサムエル記が始まるにあたり、サムエルの母ハンナの祈りが大変重要になってくるということなんです。ですからこのように2章にはこの彼女の祈りが明確に記されている。それは減り下る謙遜な姿と、王という権力も力もあるそんな役割と非常に密接な関係が現れてくる。そして謙遜なものと権威あるその王の姿、それが後の私たちの王となるキリストにまでつながってくる。そこにサムエル記の面白いテーマが潜んでいるわけなんです。何の力もない小さな女性ハンナの謙遜な祈りからこのサムエル記はスタートします。そしてその祈りから誕生する無力な少年サムエルに語られる主の言葉、その言葉を減り下り忠実に従う姿、そんな二人とは対照的にエリとエリの息子たち、その彼らの不道徳に対する裁きの予言からサムエル記がスタートします。この減り下るものを主は高く上げてくださる。これはまさに油注がれるもの、メシアに任命するということに対して非常に大切な要素になってくるわけなんです。そしてそんなことを私たちは視野に入れながら、ここから始まるイスラエル王国の歴史をサムエル、サウル、ダビデという人物を通してご一緒に読んでいき、そしてその背景には私たちの王であるイエス・キリストの姿も重なっているということも覚えながら、ご一緒にこのサムエル記を読んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。